tell you later. Please open your Bibles to Luke. We're studying the Gospel of Luke. We're in chapter 16 this morning.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。新約聖書のルカの福音書をお開きください。今日は16章からになります。
And, let's read verses 1 through 9.
はい、では、ルカの福音書の16章、1節から9節を日本語でお読みします。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、小敷をするのは恥ずかしいし、ああ分かった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100パテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人が公務抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。
So, now Jesus tells this story, this parable about the manager who's got a rich man with a dishonest manager.
ここでイエスはご自分の弟子たちに、ある金持ちの人と、それから不正ね、その人の元にいた不正な管理人の例え話をされました。
So the manager's job is to take care of something that's not his. It belongs to somebody else. It belongs to his boss.
この管理人の仕事というのは、自分のものではない誰かの、まあ、この場合ですと自分の主人になりますけれども、主人のその財産を管理するという仕事でした。
But he's been caught. He's been wasting his manager's possessions. He's caught. He knows he's going to get fired.
でも、まあ、実はこの管理人は不正にそれを悪用し乱費していたので、それが見つかってしまって、咎められました。
So he goes around and he's, you know, before he gets fired, he's going to use his contacts and try to secure a position for himself. When he gets fired, then these people will know that he's been good to them.
ですから、この不正な管理人は自分がもうクビにされるということが分かりましたので、そのクビにされる前に、その主人からお金を借りている債務者たちを呼んで、そして、まあ、彼らに良くしてあげることで自分の立場を、そのクビになった後の自分の立場を確保しようとしました
。 But he's doing it dishonestly. You know, he's saying, just take this is what you owe here, cut it down.
でも彼がやったことというのは実は不正なことです。その証文を少ない金額に書き換えるということです。
And when the manager finds out, he's actually kind of impressed with how shrewd this guy is.
で、実はこの、
Or when the master finds out, rather.
主人がそれを発見したときに、実は主人はその彼のやり方に感心しました。
Now, I have to be honest with you. This parable, sometimes it makes me feel uncomfortable.
まあ、正直に言いますとですね、ここの例え話はちょっと私には読んでて不快になるような話です。
Because I look and go, why would Jesus tell a parable like this?
なぜイエス様はこんな例え話をするんだろうか。
I mean, surely Jesus is not impressed with this dishonest manager.
明らかにこのイエスが不正な管理人に対して感心したということではないということを分かります。
Because for me personally, this type of personality, this dishonest manager, I can't stand these type of people.
私は個人的にはこうもしこういう不正な管理人がいたとしたらもう耐えられません。
And the fact that Jesus would appear to be complimenting somebody like that makes me go, what?
ですからイエスがこういった人をなんか褒めるということすら私にはどういうことと思います。
Well, in the parables, Jesus often makes us uncomfortable because he wants us to sit up and take note and he wants to make an impact on us.
イエスはしばしばこの例え話を通して私たちをこういった不快な気持ちにさせることがありますけれども、それはそれによってこの本当に心してこの話を聞くように注意を向けさせるためにそういうことが行われます。
And the fact that this sleazy guy, you know, Jesus uses this sleazy guy as an example of someone who knows that he's using what he has, but he's doing it to secure a future for himself.
イエスは実はこのだらしのない人を、まあ、例えとしてここで用いているわけですけれども、この人は自分がやがてその自分が行ってきたことを説明しなければいけないということを分かっていて悟って、そして今自分が持っているものでその将来 の, まあ、安全というかそれを確保しようとしている、そういった話を作っています。
Jesus is not complimenting him, but he's just saying, look at the world. These people understand this principle that they're working to secure the highest position they can in the future. How much more with spiritual things should we use what we have in view of the future?
ですからイエスはここで、この彼のやり方を褒めていて、この世の子らというのは光の子らよりももっとそのこの世の将来のこと、自分の将来のことについてできるだけ自分が安全な立場、良い立場を得ることができるようにと何とか工夫をして用いると、それであれば光の子ら私たちはもっとその将来の霊的な自分たちの立場のことを覚えて、そのために今持っているものをもっとうまく使っていく必要があるということを教えておられます。
Our lives are passing by quickly.
私たちの人生というのはもう本当にすぐに去っていきます。
And you know, when you think of it, everything we have belongs to God.
私たちが持っているものはすべて神に属しています。
And we want to use our lives, we want to use all the situations, everything in our lives forHis glory, while we have the opportunity.
私たちが持っているものすべてを使って、このまだ機会が与えられている間に、私たちはこれを用いて主に栄光を返したいと思います。
In order to gain things that are eternal.
それはこの永遠のものを得るためです。
And so, what is eternal?
じゃあ何が永遠でしょうか。
Well, of course, one thing I think is the souls of people.
一つ明らかなのは人々の魂です。
And also rewards. The Bible talks about rewards that one day He's going to reward us for what we have done in our lives in this earth.
報いというものがあります。やがて私たちがこの地上で行ったことに対して永遠の報いを受けるという約束が書かれています。
Let's move on 10 through 13.
はい、では10節から13節に行きます。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。また、あなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。
Faithfulness is a character trait that it's either in us or it's not.
この忠実さというのは、これは私たちのうちに、まあ、あるのかないのか、そういったはっきりした。
And it's very important.
非常に重要なものです。
And you know, sometimes it's not something we can turn on like a switch. You can all of a sudden, okay, at some future time, I'm going to become faithful.
これは ある時急にスイッチを入れて忠実さがそこから現れてくるとか将来ある時になったらそこから私は忠実になろうとかそういうふうにできるものではありません。
I mean, it's not, it's like if you're faithful with what you have now, you'll be faithful in the future.
今持っているものに対して忠実であれば将来もその時のものに対して忠実であり。
And if you're, as you said, if you're faithful with a little, you can be trusted with a lot.
そして、ここに書いてあるように小さいことに忠実な人は大きなものを任されます。
And if we're unfaithful with what we have, it will probably be unfaithful if we were given a lot more.
もし今持っている少しのものに対して不忠実であるならば大きなものを与えられたとしてもやはり不忠実になるでしょう。
But you know, the problem is sometimes we feel like what we have isn't really that much. It's just a little thing. Well, it doesn't really matter. This job is no big deal.
でも私たちはよくですね、なんかこう今自分が与えられているものはこれは大したことはないというふうに感じてしまいます。この仕事なんてそんな大した仕事じゃないんだから。
I mean, it's not. I don't really need to take it seriously. It's not a very good job. You know, I'm.If I could get a good job, then I would show you what I can do.
あんまり今は真剣に考える必要がないんじゃないかと、あんまりいい仕事をしてるわけでもないし、もっと将来いい仕事が与えられたら、その時はもう自分はもっとよくやってみせる。
But the problem with that thinking, we can fall into it. The problem with that thinking, it's just not going to happen.
でもそういうふうに私たちは考えてしまいがちなんですけれども、実際はそういうふうにはなりません。
Because the time to be faithful is right now.
なぜならば。忠実であるのはいつかと言ったら今だからです。
With the people, with the resources, with the circumstances that God has given you right now, this is the time to be faithful.
今神が与えてくださっているその自分の周りに置かれた人々であったり、状況であったり、資源であったり、そういったもの、これが主が私たちに与えてくださっているものですから、それに対して。私たちは今忠実であるべきです。
Because it's really kind of humbling to think about, and it's good to think this way. But all of the people in your lives, I say people because a lot is involved with our relationship to the people.
このことを考えると本当に謙虚にさせられますし、またとても重要なことだと思いますけれども、今私たちが例えば自分の人生の中で関わる人々
And all the circumstances, all the responsibilities, everything has been given to us by God.
またいろいろな状況とか置かれている環境とかすべては神によって与えられています。
And you know, it's common we say in English we have that proverb, the grass is always greener. That's kind of the human heart. We're always thinking, you know, the grass. Do you know that in Japanese? The grass is greener on the other side of the fence.
隣の芝生は青いということですね。
The idea is that it always looks better, you know. Other people's circumstances look better, or
いつも他の人の方がいいんじゃないか、よく見えるというそういった傾向があります。
But I think that that affects everybody. Kind of feels that at one time or another. But it's a shame because what it does, that type of thinking takes ourIt kind of steals from us.
でもそういった考え方というのは実はまあ全ての人が多かれ少なかれそういう思いを持ったことがあると思いますけれども、でもこれは実は大事なものをそこから盗んでしまうような考え方です。
Because the truth is that it keeps us from recognizing. It steals from us because it keeps us from recognizing what God is doing and what God has for you right now.
まず何を盗むかというと、神が今自分に対して何をしてくださっているか、そのことに気づくことができなくなります。
God sees the people in your life as very valuable.
神は皆さんの人生の中に置かれている人々を本当に価値ある人として捉えておられます。
Your spouse, or your children, or your friends, or others in the church, God looks at them as really valuable.
皆さんの伴侶であったり、子供であったり、また、教会にいる他の 兄弟姉妹であったり、そういった人たちを神は本当に価値ある存在として見ておられます。
And God has entrusted us with these things.
で、それらを、そういった人たちを皆さんに神は任せておられるわけです。
I mean, you are the one. There's a place that you have in their lives that no one else has. And God has trusted you with that. He's trusted you. You know, you are the one to pray for them. You are the one to minister to them.
その人たちの人生の中にあなたがいる場所というのを神があえて作っておられるわけです。もしかしたらあなただけがその人たちのために祈ることができるかもしれません。
And I found when I think this way, it takes away this idea that people are a hassle. You know, that they're somehow making my life difficult. Or when I see it as, wow, this person's put here by God.And he's got something for me to do, a place that I have in their life.
そういうふうに考えるときに、実は私たちはその時に人間関係がもう面倒くさいなと思うようなことがあったとしても、でもそういう捉え方で視点で見ると、あ、ここに神が自分の人生の中でこの人を置いてくださっているんだ。そこには目的があって、それは自分に課されたその役割が責任があるということが分かると、その面倒というよりもむしろ光栄なことになってきます。
And we want to be faithful.
そして、本当に忠実でありたいというふうに思います。
Now in 11 he speaks of true riches. He uses that expression, true riches.
11節のところでは、この誠の富というのが書かれています。
And these are the things of God.
これらは神に属するもののことです。
Spiritual things, things, heavenly things.
霊的なものとか天的なもの。
And it's true. The things of God are true riches. They're true riches. They really are valuable.
この誠の富というのが本当に価値のあるものです。
And but as you know, many people, they spend their lives...serving money. The average person thinks of money. That's the true riches.
でも多くの人たちが実は、本当にお金に対してこう使えている人たちがたくさんいます。これお金が真の富であるというふうに考えてそれに使えている人たちがたくさんいます。
And you know, people tend to think of like spiritual thing. That's nice.You know, you've got time, your private time, that's okay. But, you know, money, that's where it's at. You've got to secure it. You've got to work for it.
まあ確かに霊的なこと、これはそうだね、素晴らしいねと。でも本当にこのお金のために、なんとかしなきゃ、お金のために働いていかなきゃという、そういった思いを持ってしまう。
Now, money is important.
でもちろんお金というのは大切なものです。
But it's just a thing. It's just something to be used.
でもこれはただその何かに使われるためのもの。
It's not meant to be a master.
それが私たちの主人になるようなものではありません。
And if you start serving it as a master, it's replacing God. God is our master.
もしそれを自分の主人としてそのお金に使えるようになってしまうと、自分の主人が入れ替わってしまうわけです。私たちの主人は本来は神であるべきです。
So Jesus said, you can't serve God and money. You can't serve two masters.
イエスはここで二人の主人に使えることはできないというふうに言います。
And imagine this in an earthly context.
ちょっとこれをこの地上のことで置き換えて考えてみたいと思います。
I mean, we don't have slavery anymore with masters and slaves, but try to imagine.
まあ、もちろん今もう奴隷制度があるわけではありませんから、奴隷と主人がいるということではありませんけれども、ちょっと考えてみたいと思います。
But what master would agree to would make an agreement, okay, I'm going to be your servant, but I'm also going to be his servant, okay, I'm going to serve both of you. What master would agree to that?
もし例えばある人が、私はあなたに奴隷として使えます、でもこっちの主人にも奴隷として使えますって言った時に、その主人は、両方の主人はそれで納得するでしょうか。
I mean, what, how would you ever trust your servant? You'd never know at any given time. Is he serving me or is he doing this for the other guy?
もういつその自分の奴隷 奴隷というか、まあ、しもべが自分にちゃんと仕えてくれるのか、もう一人の主人に仕えてしまってこう信用できなくなるんじゃないかという、そういった信頼が持てなくなります。
And you never know who's he serving at any given time.
で一体誰にこう仕えているんだと。
And so it's just like with God and money, you can't serve both God and money can't be your master and then God be your master at the same time.
ですから私たちは神と富に両方に仕えることはできません。富が自分たちの主人になってしまったら、それと神と同時にこう仕えるということはできなくなります。
Because at any given time, you, one of them, either it's going to be God or it's going to be money, is going to have control of you.
両方の主人に仕えてしまうと、どちらかが常に自分をコントロールすることになりますから、それが神であったり、時に富に変わったり、それが自分をコントロール、支配することになります。
And Jesus puts it this way, it's really...It's very hard. There's no compromise. It's either one or the other, but it's a truth. It's a truth that we can't avoid.
これは本当にイエスはここではっきりと妥協することができない、どちらかしかないということを言われていますけれども、真理としては本当にこれがこの避けることのできない真理です。
And again, money, we live with money. All of us live with money. I'm not saying that we deny it. But it's not meant to rule us. We can't let it do that.
もちろんお金というのは本当に重要なものですし、私たちに必要なものですけれども、でもそれが私たちを支配しないようにさせないといけません。
Well, the Pharisees are listening to Jesus. And let's see what they think of this in 14 and 15.
パリサイ人たちはこの話をイエスの話を聞いていました。彼らがどういう反応をしたかを見ていきたいと思います。14節15節。さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。
The Pharisees believed that money was a sign that you were blessed by God or that you were righteous.
パリサイ人たちはこのお金というのが富というのが、神からのこの祝福を表している、もしくはその人の義を表しているものだというふうに信じていました。
To be poor was a sign that you were cursed by God, but if you had money, then that was a sign that you were favored by God.
もし貧しかったらそれはその人が神から呪われているせいだと。もし富んでいたらその人は神からこう気に入られているんだという、そういった印なんだというふうに考えていました。
And Jesus, in their eyes, Jesus, by their standards, Jesus was poor.
ですからその彼らの基準からするとイエスは貧しいものでした。
And they mocked him. They ridiculed him.
そしてパリサイ人たちはイエスのことをバカにしてあざ笑っていました。
And Jesus knows that he's straight with them. He says, God knows your heart.
でもイエスは彼らにもう本当に直接、神はあなた方の心をご存知であると言われました。
And it's true though. It's true then. It's true now. People are impressed by money.
その当時も、そして今も、これは事実だと思いますけれども、人々は、やはりそういったお金を持っている人たちに感心します。
It's what he says in verse 16 or 15. It's what is exalted among men. It's one of those things. Money make people know people that have money. People know their names. People want to be around them.
この15節にもありますけれども、人間の間で崇められるもの、つまりはまあお金をたくさん持っているような人というのは本当に人々に崇められますし、その人の周りにいたいというふうにこう人が思います。
But the important thing is, what does God think?
でも大事なのは神がどう思われるかということです。
And this is not just money, it's in all things. What does God think about it?
これはお金のことだけではありません。すべてのことについて言えます。神がどう思っておられるか。
And many things that people are impressed with that are as Jesus said here, they're an abomination. They're abomination. That's something you can't stand. Kusai, it's just like God can't stand it.
往々にして人々がこう関心をするとか感銘を覚えるようなそういったものというのは神の目から見ると本当に、意味嫌われるようなもの、ちょっと臭いと思われるようなものです。
I think of like arrogance. Arrogance is something, pride, arrogance. It, people kind of like it.
例えば、ちょっとこう、横柄な、態度とか、あとプライドとかですね。まあでも、そういうの人々は好むようです。
You know, just think, you know, famous people or, I don't know, I don't mean to pick on anybody in particular, but they think of like a rock star or something. A lot of times they act kind of like real cocky, and people love it. They eat it up. It's exalted in the eyes of the world.
なんかこうとても有名な人ですね。例えば芸能人というかロックスターとかなんかそういうちょっとこう有名で自分がうぬぼれたような態度を持っているような人たち、そういった人たちがに人々は本当に憧れたりこう寄っていったりします。
But really, what does God think about it?
でもじゃあ神はそれをどう思っておられるんでしょうか。
And I think sometimes it what's exalted, oftentimes what's exalted among men, if you look in God's sight, it's like he's not impressed.
往々にしてこの人間の間で崇められるような人たちというのは、神はそういった人たちにこう感銘を覚えたりすることはありません。
Okay, I better move on. 16 and 17.
では、16節、17節に行きます。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。
Now, John the Baptist was the last of the Old Testament prophets.
バプテスマのヨハネという人が、旧約時代の最後の預言者でした。
He's the one who, he announced Jesus. He was like, when Jesus came, the kingdom of God then was here.
彼は、イエスが来られた時に、イエスが来られて神の国が到来したということを述べ伝えました。
And Jesus was, he's pointing out, he was fulfilling the law. He didn't erase it or do away with it. He fulfilled it.
イエスはこの地上に来られて、律法を消したわけではなくて成就されました。
There's this phrase at the end of 16 that's often kind of a curious phrase, and everyone forces his way into it, talking about the kingdom of God.
16節の後半のところで、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしていますというふうにこの神の国について書かれています。
Now, in Jesus' day, actually, at this time in their history, there were hundreds of revolutionaries that were willing to use great violence.You know, to try to bring about the kingdom of God as they saw it.
このイエスが生きておられた時代に、実はたくさんの革命家と呼ばれる人たちがいまして、彼らはもう本当に大きな武力というか暴力を使ってなんとか神の国をもたらそうというふうにしています。
The zealots that were there, they wanted to overthrow the Romans.
非常に熱心にですね、もうローマの支配を倒して、そして何とか神の国をもたらそうと暴力で訴えて。
Jesus is saying, you know, not to imitate their violence, but their passion for bringing the kingdom. That's the passion we should have.
イエスはここでその人たちのその暴力は見習ってはいけないけれども、彼らの熱心さは見習うべきであると、その神の国をもたらしたいというその思いというのを熱い思いを持つべきであると言われます。
Okay, let's read verse 18.
18節。誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯す者であり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯す者です。
Now, this passage, it seems kind of out of place right here.
この箇所はちょっとなんか突然脈絡なくここに挟まれているような感じがします。
I mean, here Jesus is talking about greed. He's in the middle of the discussion about greed and the love of money, and he's going to go back to it. But right in the middle, there is this verse on divorce.
ずっとこのお金を愛することとか強欲についてこう語っていましたけれども、そのちょうど真ん中で突然離婚の話が出てきました。
And I think that what he's probably doing, he's giving an example, like he just said that he didn't come to change the law, he didn't come to reject the law, but he's giving them an example of the law and showing how he hasn't come to reject it.
おそらくですね、ここでイエスが、
or rather, I'm sorry, he's using an example of the law, showing that it doesn't change.
イエスがこれを用いられたのは、そのイエスが来られたのは、律法を成就するためであって、それを変えるためではないということ、そして、いかにその律法というものは変わらないものであるかということを、まあ、示すためにこの例を挙げられているのではないかと。
Because the Pharisees who he's talking about, they prided themselves on keeping the law. I mean, we are heavy. You know, we keep everything.
パリサイ人たちというのは、もう自分たちは本当に律法を完全に守っているんだというそういった自負がありました。
You know, those are the guys that would, you know, if they got a little gnat when they're drinking their tea, they would, you know, they'd kind of pull it out of their mouth because they didn't want to be eating meat. They didn't want to be eating any unclean meat, a gnat, like a mushy little tiny insect.
歯を磨くときにもですね、こう虫が入り込まないように気をつけて、なんて言うんでしょうね、飲み込んでしまわないように肉を食べてはいけないということなので、そういった肉虫の肉すらも食べないようにこう気をつけていた。
But at this time, they had this, there was this debate on divorce.
その当時、実はこの離婚ということに関してある議論がありました。
And the law, the Deuteronomy 24:1, talks about that if a man found some uncleanness in his wife, he could write her a certificate of divorce.And send her away.
でこの律法は申命記の24章の1節のところにありますけれども、夫がもし自分の妻に何か恥ずべきことを見つけた場合には離婚状を書いて彼女を去らせることができるというそういった法律がありました。
And so they debated, what does this mean, this uncleanness that Deuteronomy is talking about?
ですから人々はその申命記の中で言っているこの恥ずべきことというのは一体何かというそういった議論が行われています。
And about part of the Pharisees followed this guy Shammai, who said that this uncleanness just referred to adultery.
そして、このシャマイという名のラビがいましたけれども、彼に従っている派の人たちが信じていたのは、この恥ずべきことというのはあくまでも姦淫の罪のことだと。
But the other group followed a guy named Hillel, another rabbi.
で、もう一つ別の派がありまして、ヒレルという名前のラビがいましたけれども、それに従っている人たちの派が。
And he taught that this uncleanness could be any number of things.
その人たちが信じていたのは、この恥ずべきことというのは、もうどんなことにも当てはめられると考えています。
And this is actually what they believed. He said, for example, if the wife was to oversalt his food, the husband, or do anything that would cause the husband to get angry, she was making him unclean.
例えば、その妻が卵にちょっと塩をかけすぎてしまった。それだけでもうそれは恥ずべきことであって、そしてその自分の妻が自分に対しても夫ですね、自分に対しても恥ずべきというか、うん、汚れたものにしてしまっているというそういった考え方です。
and then he could divorce her.
でそれが理由で夫は妻を離別することができました。
And even went so far as to reason if a man saw a woman that he desired more in comparison, then his wife became unclean. If he saw a woman, okay, he likes her more, she's more beautiful, well then in comparison, his now wife has become unclean to him.
で、例えばその夫が 自分の妻以外の他の女性を見てもっとそっちの、あの、その女性の方を気に入ってしまったとしたら自分の妻をもう、あの、汚れているもの恥ずべきことをしたものとして、あの、離別することもできました。
And of course, this is ridiculous.
もちろんそれは馬鹿げたことです。
And Jesus is doing this. He's exposing to the Pharisees, you guys, you think you're so heavy on the look at what you don't follow the law.
ここでイエスは本当にこのパリサイ人たち の、 あの真の姿を、あの、暴いているといいますか、あなたたちは律法に従っているというけれども本当に、あの、律法の真意を理解してないじゃないかということを言っています。
there, right、there this
だから、あの、この話の途中で真ん中でこの、あの、離婚の話を挟んでおられるんじゃないかと思います。
Now, there are other, this is not the only verse on divorce. You know, Matthew 19 and 1 Corinthians 7.
他にもこの離婚に関する話というのは、あの、ここだけではなくて、あの、マタイの19章とか第一コリントの7章とかにも出てきています。
Okay, let's read on. We've got one more portion here, 19 to 31.
では19節から31節をお読みします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さて、この貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。こよ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザルは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められお前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザルを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
Now, many people believe that this is a parable.
多くの人たちがこの話は例え話だというふうに
信じています。 But many
でも、実はこれは例え話ではないというふうに信じている人たちもたくさんいます。
Because when you look at it, it doesn't seem to be a parable.
よくこの話を見ていくと、あの、ちょっと例えではないように見えます。
It seems that Jesus is talking about a real person named Lazarus and the rich man, that there were real people that actually lived.
イエスは、本当にこのラザロという名前の、あの、実在した人物、そしてまた、あの、金持ちの、ある金持ちの、あの、本当に存在していた人のことについて話しているように見えます。
And you know,just to mention a few reasons that this looks this way.
で、なぜそのように捉えることができるかというと、いくつか理由があります。
Because in this story, it's for one thing, it's not called a parable.
まず一つはこの話。
Many of the others are. The writers just say, and he said a parable of this or the sower or something.
この話は、あの、例え話だというふうには、あの、記載されていません。他の、あの、多くの例えには作者が、これはこういう例えを話されたというふうに書かれていますけれども、ここにはそういうふうには書かれていません。
And this story uses an actual name of a person. They don't, he never did that in any of the parables.
そしてまた具体的な名前が人の名前が登場しますけれどもイエスは他の例え話の中ではこういうことはされていません
and one more thing is that parables used real life examples that people could relate to in order to illustrate a truth
もう一つは例え話というのは普通はその当時の人々の生活にこう密着した話でそれにその例えによってこう自分たちの生活に当てはめて理解することができるようにというものでした。
For example, sowing seeds. Almost everybody in that time understood that. That was something that everybody could relate to. The sower went out to sow his seeds.
例えば種まきの話などはもうこれを聞いた人すべてがそれがどういうことであるか種まきというのがどういうことであるかというのもよく分かっていました。
Or a man planted a vineyard. You know, they could all relate to that.
例えばブドウ畑を耕す人の話もそうです。
But this story tells.Of things that we have no experience at, we wouldn't. If he hadn't told us this, we wouldn't know.
でもこの話というのは誰一人経験したことのない話です。こういうことを言われても誰もそれを理解することのできない経験で分かることのできる人はいないという話です。
Things that happen after we die and so forth.
私たちが死んだ後の世界の話です。
Now.If you do believe that this is a parable, well, that's okay. You can still, you know, I think we still learn the same.
もちろんこれはやっぱり例え話だというふうに思われても、それはそれで問題はありません。
But here the Lord is revealing things to us about death and life after death that are really important for us to know.
でもここで、主がですね、死とそれから死んだ後のことについて、まあ。この話を通して明らかにしようとしておられて、これは実は私たちにとっては非常に重要なことであるということ。
Now Hades, the word Hades, is that what it says in Japanese? It doesn't mean hell, like the final hell, Gehenna.
ここでハデスという言葉が出てきますけれども、このハデスというのは最終的に行き着くところの地獄とは異なります。
It means the place of the dead.
これは死者がいるところということになります。
It was like a waiting place where souls would go after people died.
人が亡くなった後にその魂が行って待っているところです。
And we learn a few things from this story.
でこの話の中から私たちはいくつか学ぶことができます。
That you wouldn't know if you had never read this story.
もし皆さんこの話を読んだことがない人がいるとしたら
But there are two compartments. There is the place where the dead are in torment, and then there is a place where the dead were comforted.
このハデスというところには実は2つの区切られた場所があって、1つは、慰められる場所、そしてもう1つは、苦しみを受ける場所。
And that where they're comforted, that was called Abraham's bosom, as he's called it here.
そしてこの慰められる方の場所というのは、ここでアブラハムの懐というふうに呼ばれています。
And that's the place where the souls of those, all of the Old Testament saints, everyone who died with faith in God before the cross, they went there with Abraham. Their souls were together there with Abraham.
で、実はここの場所が、この旧約の聖徒たち、神に信仰を置いて亡くなっていった人々十字架の前に神に信仰を置いて亡くなっていった人々の魂が行くところでした。
Now, if you, the people on the bad side, if you want to call it the bad side of Hades, those were the people in torment, they were the people who didn't have faith.
そして一方のハデスのもう一方のその悪い側の方、悪い方の場所ですね。苦しみのある場所ここにいる人たちというのは信仰がなかった人たちです。
And you can see in this story, they remembered their rejection of God.
そしてこの話から分かるようにその苦しんでいる人たちというのは自分たちがこの福音を拒んだということを覚えているということが分かります。
And we see, you know, a very sobering truth, but there is no second chance.
非常に実は厳粛な真理がここにあるわけですけれども 人は亡くなった後には実は二度目のチャンスはないということが分かります。
When a person dies, their destiny is sealed. There is no, no way. There was no way for the rich man to cross over, as we see in this story, from to come over to Abraham's side.
亡くなった後にはもう本当にそこで封印されてしまって、実はこの金持ちは反対側のアブラハムの懐に渡っていくことはできませんでした。
And it says in Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once, and after that face judgment.
ヘブル人への手紙の9章27節には、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。
I mean, this is a sobering thing. It's not like a fun thing to talk about, but it's the truth.
これは本当にちょっと面白いような話ではなくて、もう厳粛な事実、真理だと思います。
But what we find is that now is the time for people to believe in the gospel. Now is the time to put your faith in Jesus.
ですから、今こそが人々がイエスに信仰を置く時なんです。イエスを信じる時です。
After we die, it's too late.
もう死んでしまったら手遅れになってしまいます。
Now, prior to the resurrection, everyone who died went to Hades, one side or the other.
主の復活の前というのは、すべての人がこのハデスに行きました。どちらかのところに、ハデスのどちらかのところに行きました。
Now we see when Peter, when he preached that powerful sermon in Acts chapter 2, in verse 31, he at the beginning of the church, he quoted.From Psalm 16, and he said, where it says, after Jesus died, he descended into Hades.
そして、使徒の働きの中で、実は後にペテロが非常に力強い説教をするんですけれども、使徒の働きの2章の31節のところで、彼は詩編の16編を引用して、主がハデスに下って、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体を朽ち果てないというふうに語りました。
In Ephesians chapter 4, verses 8 and 9, it talks about Jesus descended into Hades, and then after descending, he ascended, leading captives out of their captivity.
そしてまた、エペソの、4章の8節9節のところで、キリストがその黄泉に下られて、そこで囚われの霊たちを引き連れて上げられたということが書かれています。
And Peter also talks of 1 Peter 3:19 rather. Peter talks about how Jesus went to preach to the souls who were in prison.
そしてまた、第一ペテロの3章の19節のところで、ペテロはイエスがこの囚われの霊たちのところに行って述べ伝えられたということが書かれています。
And I believe that what he's talking about is that after Jesus died, he went to this place, to Abraham's bosom, declaring his victory.
で、ここでは何を言っているかというと、イエスがその十字架について死んだ後に、このアブラハムの懐と呼ばれるところに下っていかれて、そこでそこにいる人たちにこの主の勝利を宣言されたということが表していると思います。
Opened the way to heaven.
そしてイエスがこの天への道を開いてくださいました。
So from that point forward, all saints who die, all of us who die, we go to heaven. We don't go to Abraham's bosom. We go directly to heaven.
ですからそれ以後死を信じて死んでいった者たちはもう直接天に行くことができます。このアブラハムの懐ではなくて直接天に行くことができます。
アブラハムは今に上がっているので、私たちも一緒に上がっています。For us to be absent from the body, as Paul said, is to be present with the Lord.
アブラハムも当然も今は天国にいるわけですから、私たちも死んで天国に行ってアブラハムと一緒にいることができるようになります。そしてパウロも肉体を離れて主の身元にいる方が良いというふうに言っています。
I know that was a lot of details, but it's an important part of scripture. It's important stuff for us to know.
ちょっと詳細に渡りますけれども、でもこれは本当に私たちが知っておくべき重要な真理だと思います。
And I think especially it's especially important here in Japan.
特にこの日本では本当に重要だと私は思っています。
Japanese people speaking to my American friends, Japanese people think a lot about death and the afterlife, and there's so many ideas going around.
日本人の方たちというのは本当に人の死とか死んだ後のこととかをよく考える人たちだなというふうに思っています。
I'm speaking as an American, but I think I'm right in that. And,
アメリカ人としては私はそう思うわけですけども。
But it's, you know, God, it's not a mystery. Not everything is a mystery. The Lord gives us some truth here.
でも本当に全てが闇に包まれているわけではなくて、主はこのようにいくつか私たちにその真理というものを見せてくださっています。
And sometimes, like, you know, sometimes in the church here in Japan, there are those who've preached this idea that there's a second chance after you die. And I think that, no, this is not what the scripture teaches.
そしてある教会とか教えの中には死んだ後に二度目のチャンスがあるというような教えが語られているところもありますけれども、でも私は聖書がそういうふうに教えているとは思いません。
And maybe I don't know why they do that. Maybe they're trying to appeal to this fear that people have. But it's best just to stay with what the Bible says. And if we don't know, we don't know.
なぜそういう教えになるのか。もしかしたら人々のその心に持っている恐れをこう慰めようとするためなのか分かりませんけれども、でも分からないことは分からないというふうにするべきだと思います。
But what Jesus tells us, this is truth. This trumps anybody's book or anybody's talk or whatever. Jesus is, he's the authority.
そしてここの話というのはイエスご自身が語られたことですから、何かそういった誰かが書いた本ではなくて、イエスご自身が語っておられる真理だと思います。
Well, getting back to this story here, I'm sure that during his life, everyone knew the rich man's name.
話に戻りますけれども、おそらく当時この金持ちが生きていた時というのは、その周りの人たちはみんなこの金持ちが誰であるかということを知っていたと思います。
He was powerful.
非常に権力があったと思います。
He had his own buildings named after him.
おそらく自分の名前のついたビルとかを持っていたかもしれません。
Everybody knew his name.
みんなが彼の名前を知っていたと思います。
But they probably didn't know Lazarus's name. He was probably, yeah, the beggar. Yeah, you know that guy? Well, he's the beggar, the guy that used to hang out by.
でもおそらく人々はこのラザロの名前は知らなかったと思います。ああ、あそこの家の前にいた物乞いしてた人ね。でもその人の名前は誰も知らなかったと思います。
But now, in this story, God knows Lazarus's name, but the rich man is just the rich man.
でもこの話の中ではラザロという人はちゃんと名前が登場しているのに対して、この金持ちの人はただ金持ちとしか言われていません。
I don't know. It's just a little thing I think funny in the story.
ちょっと面白いなと思います。
But God's, you know, again, what people value and what God, you know, the values of the values that we have in this world are often turned around. They're upside down.
もう本当にそのこの世の認める価値と神が認める価値というのは本当にもう真逆になることがあるということがよくわかります。
Okay. One thing that comes through in this story is that there is a place of torment, and you don't want to go there.
そしてまたこの話の中からわかるのは。苦しむ場所がその死んだ後に苦しむところがあるということが分かります。そして誰もそこに行きたいとは思わないと思います。
But you know, no one needs to go there.
でも誰一人そこに行く必要は実はありません。
Jesus has provided the way that no one needs to go there.
イエスがそこに行かなくて済む道を備えてくださったわけですから、実は誰もそこに行く必要はありません。
And he proved this by rising from the dead.
そのことを、死からよみがえることによってイエスは証明してくださいました。
And because he lives, we live.
主が生きておられるから私たちも生きています。
If your faith is in Jesus, you never have to fear hell or death again.
もし皆さんがイエスに信仰を置くのであれば、もう私たちは死や地獄というものに対して恐れる必要は ありません。
Because Jesus has conquered them
for us. なぜならば、イエスが私たちのためにそれらに打ち勝ってくださったからです。
That's such great news.
これは本当に素晴らしいニュースです。
Now I know for many people, many of us, I don't like talking about hell.
多くの人たちがそうだと思います。私もそうですけれども、地獄について話したくはありません。
You know, we could just avoid it and okay, well, yeah, you know, just walk around this and pretend it's not there.
こういうことはちょっと話を避けてですね、周りを通ってなんかこうもう地獄なんかないようなふりをしたいと思います。
And it gets done. A lot of people they don't talk about hell.
で実際たくさん多くの人たちがあまり地獄については話しません。
But you know what it's like when you avoid something. You know that, be it hell, be it anything, it doesn't go away.
でもこれを私たちがたとえ避けたからといって地獄がなくなるわけではありません。
You know, it's still there.
そこにあるわけですね。
I could not say a word about hell, but what are you going to do when you read your Bible? It's right there.
私が何か語るときに地獄を避けることはできたとしても、でも聖書を読んでったら出てくるわけです。
Jesus was so direct. There was no way he spoke euphemistically or tried to get it. He just talked directly about it.
イエスは本当にもうストレートに語られました。なんかこうあやふやにとか比喩的に語るとかいうのではなくて、もう大胆に。ストレートに語っておられます。
But the good news, we don't have to avoid it.
良い知らせは、私たちはこれを避ける必要はないということです。
Because he's conquered, Jesus faced it straight on, head on. He went there, he ripped open the door, he opened the way to heaven, and there's no need to fear it anymore.
イエスがもう真正面からそれに立ち向かってくださって、そしてもうその扉を破いて天に続く道というものを開いてくださいましたので、私たちはもう一切恐れる必要があります。
By fear, I mean, it's still a fearful place, and especially for those who don't know Jesus.
特に恐れる必要はないと言いましたけれども、地獄というのは確かに恐ろしい場所です。そしてイエスを知らない人たちはにとっては本当に恐ろしいところです。
And we don't want people we know. We don't want people we love. We want to see. We want to take as many people as we can with us to heaven.
ですから私たちはもう本当にできるだけ一人でも多くの人を一緒に天に上げられたいと思います。
Okay, I just in closing here the when I was talking about Jesus conquering death, I wanted to read just a couple verses from Corinthians, and then we'll be done.
最後に一箇所、第一コリントの15章を読んで終わりにしたいと思います。第一コリント15章の54節から57節。
Yeah, this is 1 Corinthians 15, 54 through 57. It says, When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting?The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ.
第一コリント15章の54節から57節。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we are so thankful that you have conquered death.
主よ、あなたが死に打ち勝ってくださったことを本当に感謝します。
That when you died on the cross, you said it is finished.
あなたが十字架についてくださったときに完了したとおっしゃってくださいました。
The veil in the temple was ripped from the top to the bottom.
そして神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けました。
And you opened the way for us to come to the Father.
そしてあなたは私たちに父のもとに行くことができるその道を開いてくださいました。
We rejoice in that, Lord.
主よ、私たちはそのことを喜びます。
We rejoice in that victory.
あなたの勝利を喜びます。
And Lord, we also realize that how important this is that those around us hear.
私たちのこの地上で周りに置かれている人々がどれほど重要な人々であるかということに気づきます。
And I pray for this nation here of Japan that you would open the doors, that you would just by your spirit just move upon the hearts of the people, that eyes would be opened, and that many people would come to realize and believe in Jesus Christ as the Savior.
主よどうぞこの日本の人々のために祈ります。どうか彼らが本当に、目が開かれてあなたを知ることができますように、多くの人たちがあなたのもとに来ることができるように働いてください。
And use us, Lord, to be a part of this.
そしてそのために私たちをも用いてください。
Thank you, Lord, for your Thank you for the place that we haveIn your plan.
あなたのご計画の中で私たちに備えられているその場所をありがとうございます。
And we desire to be faithful, Lord.
主よ私たちはあなたに対して忠実でありたいと願います。
And so we ask for your power, for the power of the Holy Spirit, to empower us to do these things.
あなたの御霊の力がそれを助けてくださることを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。